はい、今週も始まりましたドクター高砂のミュージッククリニック。ドクターシンガーソングライターの高砂凛太郎がお送りする音楽番組です。本日3月14日はホワイトデーですけども、昭和53年に全国アメ菓子協同組合ホワイトデー委員会がバレンタインデーのお返しにキャンディーを贈ろうということで、この日をですねキャンディーの日にね制定したらしいんです。というわけで今回はキャンディーに関する曲の特集をねお送りしたいと思いますので、今週も金曜夜の30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組はチロロネット、杉本秀也司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りします。
さて、今日はねホワイトデーということなんですけれども、まあ、今もねこう日本の文化としてこれ根付いている日ですけどもね、昭和53年に生まれた文化ということでね、まあ、どこがこう昭和の匂いがするなんかね、日なのかなって気がします。そんなまあ昭和的にね、な日にかけてですね、まずは私の曲で昭和に対する思いのようなものを歌った曲をねかけたいと思います。アルバム Love Waits For You より竹迫凛太郎で君たちがいて僕がいる。僕たちは
幸い。今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今日はですね、キャンディーの日ということでね、
はい、
ホワイトデーに、キャンディーを贈ろうという、
はい、
ね、そういうあの企みを、全国アメ菓子協同組合が考えて、昭和53年ね、私たちが生まれた年ですけども、はい、そういったのを作ったということでございます。初めて知ったんですけどもね。それでまあキャンディーの曲をちょっとねいろいろピックアップしていこうと思うんですが、一発目お聴きいただきましたのはキャンディーガールでした。フランキー・バリアンド・ザ・フォー・シーズンズですね、
はい、
彼らの1963年の全米3位を記録したシングルでございます、
はい、
作者はラリー・サントスとなってまして、フォー・シーズンズにとってボブ・クリュー&ボブ・ゴーディオ以外の作家が書いた初めてのシングルになった曲ということでございます。
はい、
まあらしいね、曲から言ってみたわけでございます、次行ってみたいと思うんですが、次はですね70年代ですね、
はい、
1977年のパティ・オースティンのアルバム「ハバナ・キャンディー」というのがあるんですけども、そこに収録されているね、はいはい、曲をかけてみたいと思います、
はい、
タイトルトラックでございます。それではお聴きください。パティ・オースティンで「ハバナ・キャンディー」。はい、パティ・オースティンでハバナ・キャンディーをお聴きいただきました、
はい、
1977年のアルバムね、ハバナ・キャンディーのタイトルトラックなんですけれども、
はい、
作詞作曲はパティ・オースティン本人で、プロデュースは名将デイブ・グルーシンがね担当してます、まあ、タイトルトラックということだけあってですね、まあ、すごい印象深い、なんていうんでしょうか、カリプソタッチのね、まあ、曲なんですけれども、実はこのアルバムの目玉はね、まあ、いちいち僕が言うことでもないのかもしれないけども、これじゃなくてですね、アルバムのオープニングトラックの That's Enough For Me という曲なんですよね、
はい、
これはね聞き倒した曲で、あの今ね、その番組のエンディングにかけてます大阪セレネイドという曲があるんですけれども、
はい、
それにまあこの That's Enough For Me にちょっとインスパイアされてる部分もあったりして、だからパティ・オースティンからの、ハバナ・キャンディーからの大阪セレネイド、ハバナから大阪へというね、すごいですね、まあ それぐらい思い入れのあるこれアルバムで、まあちょっとねかけてみたわけでございます、
はい、
じゃあ次ね、またそのキャンディーの曲いってみたいと思うんですが、
はい、
60年代70年代ときまして、次は90年代ですね、はい、80年代はなかった、90年代でございます、
はい。
まあ、この番組では、まあ、常連のこの方エルヴィス・コステロ師匠でございます、はい。彼の1991年のアルバム「マイティー・ライカ・ローズ」っていうね、作品があるんですけれども、そこに収録されたキャンディーの曲を次はかけてみたいと思います、
はい。
エルヴィス・コステロで「So Like Candy」。はい、エルヴィス・コステロで「So Like Candy」をお聴きいただきました、はい。この曲はポール・マッカートニーとの共作曲で、フラワーズ・イン・ザ・ダート・セッションの残り物の一つなんですね、
うん。
でポールとデュエットするそのデモ音源というのがフラワーズ・イン・ザ・ダートのアーカイブコレクションにね、はい、収録されておりますので、
はい、
それも2パターンあれば収録されてますので、うん、それも結構いいですから、うん、興味ある方はぜひねチェックしてみてもらったらなと思います、
はい。
キャンディーに関する曲の特集をお送りしてきたんですが、次がラストでございます、はい。最後は邦楽というか日本のものですね、
うん。
佐橋義行と小倉弘和からなるギターデュオの山源が1998年に発表したファーストアルバム「ジョイライド」に収録されたキャンディーの曲をね、最後はかけたいと思います、
はい。「
マンデイズ・キャンディー」という曲なんですけれども、うん、まるでね、まあ、お聴きいただいたら分かるんですが、まるでスタンダードのようなね趣の曲なんですね。なんか洋楽の何かしらのカバーなんかなと思ったら、ちゃんと山源のオリジナルっていうね、この2人は本当すごいですよね。坂井さんねすごいんですよ。4月23日に、フィフス元ねフィフスアベニューバンドのピーター・ゴールウェイとのコラボ作品縁っていうのをね発表する予定になってるんですけれども、
はい、
そのアルバムはすごくて、細野晴臣、矢野顕子、大貫妙子なんかがね、参加してるっていう、
すごい。
これはどんな作品、今からそれすごい楽しみなんですけどもね、まあいわゆるまあそのピーター・ゴールウェイといえばシュガーベイブとかにすごい影響を与えた人なんで、それが一周二周回ってこういう日本のねミュージシャンとのコラボが生まれる、まあそのそれも楽しみにしてます、
はい。
4月出たらねぜひこの番組でもかけたいと思うので楽しみにしておいてください、
はい。
それではお聞きください、山源でマンデイズキャンディー。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト、何でも構いません。 ESFM のホームページ、竹迫凛太郎のホームページのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。また本番組は過去の放送をポッドキャストで配信しています。竹迫凛太郎のホームページから聞けますので、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで、キャンディーに関する曲の、ね、特集はこれにてお開きでございます、
はい。
業務連絡でございます。来週ですね、いよいよ3月22日にですね、住之江マイコンホールというね、住之江区にあるところで、住之江区役所の2階なんですけれども、
はい、
住之江マイコンホールで、竹迫凛太郎のコンサートが、開催されます、
はい。
会場13時開演13時半となっておりますので、これなんと入場料無料でございますから、
すごい、
ぜひね、
はい、
近くの方、大阪の方ね、遊びに来てくれたら嬉しいなと思う次第でございます、
はい。
次回はですね、放送日が3月21日なんですけれども、1981年のこの日、アイズレイブラザーズの名作グランドスラムがリリースされました。またアイズレイですけれども、はい。というわけで次回は、グランドスラムをねちょっと特集したいと思いますので、どうぞ楽しみにしておいてやってください、
はい。
そんなわけで今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん、良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組はチロロネット 杉本秀哉司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りしました。もう一度だけ出会えた日に帰れたら取り戻したい愛の絆を傘もささず見通